ください。聖書を2箇所朗読します。はじめに旧約聖書の申命記第8章11節以下、旧約聖書の294ページ下の段でございます。私が今日命じる戒めと法と掟を守らず、あなたの神主を忘れることのないように注意しなさい。あなたが食べて満足し、立派な家を建てて住み、牛や羊が増え、銀や金が増し、財産が豊かになって、心おごり、あなたの神主を忘れることのないようにしなさい。主はあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出し、炎の蛇とサソリのいる水のない乾いた広くて恐ろしい荒れ野を生かせ、硬い岩から水を湧き出させ、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめて試し、ついには降伏にするためであった。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神、主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。今一箇所、新約聖書マタイによる福音書第5章17節から20節までを朗読いたします。7ページ上の段です。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするように人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が、律法学者のやファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。お祈りをいたします。万物を作り、これをすべ収めておられる私たちの天の父なる神様、嵐の迫る聖日の朝、私ども再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝をされることができます幸いを心より感謝いたします。どうかこの礼拝を祝福の位置に置いてくださり、あなたが備えておられる愛と平和、新しい命の糧に預からせてください。そしてあなたの御心にかなった道を今週もこの礼拝から踏み出すことができますよう、私たちを導いてください。神様、私たちはこの与儀上原教会のために祈りを合わせます。新牧師が不在の中でこの1月より過ごしてまいりました。あなたの御守りと第二に当たられる広石先生のもと、教会員、役員、信徒が一つ思いになって あなたから託された宣教の務めを守ることがここまで許されましたことを心より感謝申し上げます。現在信仰している新任牧師の翔平がどうぞあなたの御心にかないふさわしい牧者をあなたがお使わしくださるよう私たちは祈りを合わせます。あなたのご経輪に信頼を寄せお願いを正しどの方をお迎えするにせよあなたがお立てになった宣教者として共に福音の前進のために網を共にすることができますよう心から祈ります。牧者と信徒とがあなたを見据えながら共に成長する良き機会となることができますよう私たちを守り導いてください。先週は礼拝に引き続いて例年通り教会カンファレンスを持つことができました。礼拝はあなたへの賛美と祈りの中で主の御業と御言葉に預かる恵みの時でありますが、そのことを通して信仰の告白へと今日も私たちを導いてください。そのような礼拝を捧げるにふさわしい信仰告白を代々木上原教会の中で形作ることができますよう心から祈ります。心に痛手を負っている人のためにも祈ります。どうかあなたが癒してください。共に再び手を携えてこの場にあってあなたを賛美し御栄を明かしする喜ばしい務めに向かって歩んでいくことができますように姉妹を励ましてください。病や体に支障を得てここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えます。どうかあなたの癒しに預かって一日も早く私たちの交わりに戻ることができますよう祈りを合わせます。教会学校と子どもたちとご家族の上に、また上原の地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、今、災害の痛手に苦しんでおられる方々に、あなたの平安と安息が届けられますように、これらの至らざる感謝と祈りを、主イエス・キリストの御名によって、前にお捧げいたします。アーメン。ここで聖歌を捧げていただきます。果てしも知られぬ天津海原を先ほど購読した詩編19編が元になって作られた旧賛美歌74番です。平井桃子さんの読唱、小野千恵子さんの伴奏でこれより下げていただきます。 ほど壊した詩編第19編は、太陽、月、星など天体の運行の中に、それを創造された神の意向をたたえ、仰ぐ姿勢からその運行を司る神の奥手に目を転じ、主の立法と掟、主の定めと命令をたたえた後、こう結んでおりました。主の立法は完全で、魂を控えらせ、主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え、主の戒めは清く、いつまでも続き、主の裁きはまことで、ことごとく正しい。ただいま、それを小野千代子さんの伴奏、平井桃子さんに歌っていただいたわけですが、この旧賛美歌74番は、詩編第19編をもとにして、語られた素晴らしい賛美歌であると私は思います。何よりもこの賛美歌は、ハイドンが作曲した天地創造、その第13曲で歌われる合唱から取られたことである。それは天地創造の第一日から始まってですね、第4日目、宇宙天体が完成する、そして一段落したそのところで捧げられる、天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す、言わず語らず、その声聞こえざるに、その言葉は地の果てにまで及ぶ。旧賛美歌74番、その3節でこう結んでおりました。昼は物言わず、夜は語らねど、声なき歌声、心にぞ響く、我らの命に増しますみ神の、おきては賢く、みいつこよなしだと。この賛美歌が私たちの賛美歌21に載せられなかった事情、それは賛美歌委員であった吉田稔さんに私は抗議いたしました。答えは、ハイドンの名曲ですね、1791年、ロンドンでヘンデルのメサイオを聞いて大感動したハイドンはですね、帰った後、それなら天地創造と、これでもハレルヤが歌われますけどね、でも先ほどした13曲は第4日目が終わった、そこで、詩編の19編を歌い上げたのであります。で、名曲をこういうふうに使うことは21では避けたかったと、私の講義。それならにもかかわらずですね、ウェーバーのマダンの写真から死を見てもって弾かせたまえ、あの名賛美歌ですね、あれは残ってるし、それからシベリウスのフィンランディアの中のですね、あそこで安かれ我が心よと、これもよく歌う、よく葬儀でも歌われますが、入っている。シベリウスが入り、ウェーバーが入り、どうしてハイドンからですね、この天地創造、さらに四季、そしてですね、皇帝、境に満ちてる神の都はね、これもまた名曲中の名曲、あまりにも名曲だし歌えなかったのかと思ったんです。で、この講義に対しての答え、実は賛美歌委員会で拒否されたもう一つあるんです。それは今三節で歌っていた、みいつこよなしとったんですね。みいつというのは天皇賛美だって。そう言ったんです。それなら栄光に変えて、栄光こよなしととやって、他の賛美歌だってあるじゃないですか、そういうことやってるじゃないですか。 それほど私は、この中級が残していただきたい歌であったのですが、しかしもう遅いです、次に期待したいなというふうに思います。で、今日はですね、19編を一緒に、購読いたしましたし、読ませていただきましたし、そしてそのことと、三条の説教の掟という問題を見るにあたってですね、やっぱり私の心の中ではこの賛美の声が鳴り響いているわけですということで、平井桃子さん、小野千恵子さんに捧げていただいたということであります。夜空に輝く美しい星、動かない恒星の間を縫って動く惑星、その動く星の頂点に太陽と月を見ながら、聖書の人々は暦を生み出し、季節を読み取って農耕に勤しみ、いつ種をまき、いつ刈り入れたらよいのか、自然の掟を読み取って生活のリズムを作り出していたのです。移り変わる星座は旅人に道しるべを提供し、季節を読み取るカレンダーにもなってきました。これらすべては宇宙と天地の創造主がなさった働きで、誤ることのない事実を歌っています。作者はこれとは全く反対に、自分自身へ目を転じると、過ちと欠点に満ちた人間であることに気づいて、19編の13節から終わりにかけて懺悔と告白を語っておりました。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が身胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私の贖い主よ。神羅万象が創造主の支配と秩序の中で完璧に動き働いているのに反して、人間はどうすれば被造物としてその秩序と調和を回復することができるのでしょうか。旧約聖書の民は神の技と働きになぞらえて、人間が守るべき秩序として掟トーラーを生み出しました。それを生み出す力は創造主からいただいたものなので、人間の掟もまた神からいただいたものとしています。それは聖書の最初から出てきます。創世記の創造物語、失楽園、それに続く洪水物語、もうすべてここに掟が出てきます。特に洪水物語は人類が犯してきた二つの悪を指摘しています。一つは古い方の洪水物語、通常これは J 点といって紀元前9世紀の作ですが、40日40夜の洪水の後、7日経って鳩を3回放ち、3日目すなわち洪水が終わり、10日目に放った鳩がオリーブの葉を、加えて、来たところを見て、ノア自身の判断で下船し、祭壇を築いて神に礼拝を捧げることにより悪を止める道がここで示されています。今一つの洪水物語が、これは祭司法典 P 典と呼んでるんですが、紀元前5世紀の作です。1年と1ヶ月かかって洪水が収束し、神の命令でノア一族が箱舟から下船する、鳩じゃない、神から契約の掟が授けられ、 それを守ることによって悪を止める道が解かれています。そこでいただいた契約の掟とは、人の血を流す者は人によって血を流される、人は神にかたどって作られたからだ。これ9章の6節のと。洪水物語は6章から9章にわたって記されていますが、2つの伝承が混ぜ合わせられているので、まるで1つの物語として読み取れるのですが、文体や内容、そして何よりも日本語で神と訳してしまっているのですが、元のですね、神様の言葉が違う、ヤハベという言葉と、エロヒームという言葉に分かれているんですね。だからその、神様を表す言葉をヤハベであるかエロヒームであるかで分けていくと、二つが見事に分離されます。そしてヤハベという古い方の方は、洪水に処罰を受ける悪の中身、それはですね、性の乱れです。乱婚、不倫、それをなくすための方策がこの洪水物語の背景です。祭壇を捧げて礼拝をする、それは結婚の義を持つことにより夫婦となるというけじめが、物語がされています。まあ、一つの物語が問題にしている人間の悪、洪水によって処罰されなければならない人間の悪、まあ、これはもうすぐ分かりますね。殺人、暴虐、6章の5節から6節に出てきます。人の血を流す者は人に血を流される。その掟は死罪をもって、まあ、死刑をもって相手の命に対する償いをせよという掟が、ここでは神からいただいた掟として、以降洪水を起こさない、洪水によらないで、この掟を守ることによって人類が防止できるという、そういうお話に転じています。性の乱れ、それを防止する方策は、人間が動物状態から脱却して文明人になる第一歩として、人類という分類に属する人々が第一に築き上げた成果です。立法や掟になるよりも早く、恐れ、これは王って書く、畏敬の意です。それは宗教儀礼に結びついて発展を遂げた世界です。つまり結婚式というのはキリスト教だけではありません。旧約の民でももちろん、世界的ですね。これを調べ上げたのはルードルフ・オットーという人で、第一次世界大戦、キリスト教国同士が戦い合った、なんでだろうと、なんで歯止めができなかったのか、世界の宗教をもう一度くまなく探るのが、オットーの務めで、その結果、聖なるもの、ダス・ハイリゲという本を出しました。今波文庫で今でもあって、名著ですね。ここで掟以前の掟、つまり何々するなじゃなくて、何々できない、禁忌というわけですね。でこれを夫はヌミノーゼと言いました。禁止される以前に自ら恐れ多くてできない、まさに欲動規制が法以前の法、これは神から与えられた秩序です。その最たるものが性の区分であり、性の秩序であり、家族であり、結婚であり、子孫であり、そこの交通はですね、なんか掟があるからじゃなくて、まさに自然に備えられたものとして、世界的に、全世界的に人類と名付けられる。人と動物の区別はここにあると夫は言うんです。これをヌミノーゼと言ったんですね。当たってるんじゃないですか。私来週中村芳樹先生のこのところでですね、 この問題どういうふうに見ていくのか。私は健康と病院はの間はですね、いろいろグレードがあって、私も病院だと思います。完全な健康人ってなかなかない。だがこと性の問題に関しては、男であるか女であるかの区分です。これはですね、いただいた秩序として、そしてヌミノーゼ、まさにタブー、禁忌、恐れ多いもの、聖なるもの、犯してはならないもの、人類共通に持っていたと言えるのでしょうか。しかし最近はこれも健康と同じようにですね、何が健康かというのもいろいろありますよね。男と女をプラスマイナスで言うのはおかしいけど、片や男、片や女を置いてですね、そしてそれが真っ二つに分かれないような、そういうことがあり得るようなことが最近の生理学的な探求の中で出てきている。そしてそういうことの家に、来週の題が普通って、ね、普通っていうのはどういうことなのかっていう、実はそこのラインがどこなのかっていう、そういう問題になってくる。でこれは人類始まって以来のですね、大きなことで、LGBT、そういうことがこう入ってきた中でもう揺さぶられているわけですが、もうこれ以上私は申しません。来週に期待する。そして私たちはこれ開かれなければならないのかもしれません。ただ世間的にはなぜこの問題に関してですね、躊躇するかといえば、それはタブーだったからです。禁忌だったから、欲動規制があったからです。できないんです。つまり自分の与えられた性をそれ以外のものとして、見ることがまさに禁忌、できないということが神から与えられた秩序と掟とされてきたわけです。で、それは今の時代どうなっていくのか学びたいというふうに、謙虚に学びたいというふうに思っています。人類が犯してきたもう一つの過ち、暴虐、殺人、戦争などの悪を止める方策は、まさに政治の世界が介入する問題であり、掟や法律、契約や条約などへと発展する問題です。違反した場合には処罰が、そしてその極致に死罪が用いられてきた。洪水物語を生み出した聖書の民も例外ではありません。ただ彼らはどちらの問題、つまり性の問題も殺人の問題も、神と人が結ばれる関係の中で解決を図っています。モーセがシナイ山で神から授かった十戒は、その集大成と言えるものでした。聖書の民はこれを教え、つまりトーラーと呼んで、特別に位置づけて、また重んじてきたところです。十戒は出エジプトの20章、申命記の5章に出てくるのですが、ちょっと思い起こしてみましょう。文語調の方が分かりやすい、短い。何し我が顔の前に我のほか何をもの思う神とすべからず。第1回、第2回、何時己のために何の偶像をも刻むべからず。以下省略します。第3回、何時の神エホバの名を、これがヤハウェですね。だから J 点、さっきの、洪水物語の古い方で、神の名を乱れに口にあぐるなかれ、ヤハウェという言葉も使っちゃいけないと。何時、それが3番目ですね。第4回、安息日を覚えて、これを清くすべし、6日の間働いて、何時のすべての技をなすべし、 第7日は汝の神エホバの安息なれば、何の技もなすべからず。そはエホバ、6日のうちに天と地と海とそれらのうちのすべてのものを作りて、7日目に休みたればなり、これをもてエホバ安息日を、祝いて聖日としたもん。私たちはその聖日を今守っています。5回汝の地派をやめ、これは汝の神エホバの汝に保うところの地に、汝の命の長からんためなり。これはですね、お父さんお母さんありがとうなんて言ってんじゃないんです。不要の務めです。年老いて働けなくなったその両親に対する不要の務めをすることが長く生きることなんです。それが言われている。第6回汝殺すなかれ、第7回汝勧誘するなかれ、第8回汝盗むなかれ、第9回汝その隣人に対して偽りの証を立つるなかれ、第10回汝その隣人の家を貪るなかれ。以上ですね。これら10の戒は権力者によって監視されるような守られ方ではなく、エジプト脱出を可能にしてくれた神の恵みの集大成であり、これも与えられた恵みとしてそれぞれが心に明記して実践すべき、いわば内的制裁、まあ、英語で言うとインターナルサンクション、そしてもう少し優しく言うと良心です。心の中に自分で自分がそれを戒めとして持つ良心、そういう掟なんだ。ですからヘブライ語は何々せよ、何々するなという、これは同時にですね、未来形でも訳せます。あなたが一番第一回、第二回、第三回を持てば、つまり神様を心の内に敬い持っていれば、第四回以降はせよじゃなくてするようになる。つまり良心の不良の務めをするようになる。それから、まあ、殺すないかね、しないようになる。そうも訳せるんです。その方がいいのかもしれません。そういうことです。マタイ福音書記者は聖書の民が守り続けてきた律法を十分にわきまえながら、本日のテキストではなおそれを乗り越えるイエスの教えをキリスト者の新律法として提示しようとしています。それは旧律法を虚しくするのではなく、これを完成するものとして私たちによりはっきりと解き明かそうとしたの。これが三条の説教です。そうすればあなたは完全になると言っているわけです。律法ではまだ足りないところがある。そこを満たすために、マタイ記者はこれよりイエスの新しい掟を提示しようとしています。具体的にはこの後5章21節から7章12節にかけて展開されようとしているところですが、したがって今後私たちはこの、公開説教、三条の水訓を公開説教しますから、楽しみにずっとつけていきたいと思うんです。でもやっぱり本当は何だろうかっていうのは知りたくなりますから、今日修法のコラムに黄金律というふうになります。マタイ7章は12節です。人にしてもらいたいと思うことをあなたはまず人にしてあげなさい。これが律法であり預言者であるというふうに言っています。全部読むわけにいかませんが、ちょっと触りのところだけ読ませ。キリスト教文化圏ではマタイ7章12節を黄金律と呼び、イエスの教えの中心に据えている、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなたが人にしなさい。この黄金律は18世紀イギリス産業革命下にあって悲惨な生活に追い込まれた労働者を救済する方策として、ジョン・スチュアート・ミルが公正経済を提唱する際にも導入している、まあウェルフェア・イコノミー、岡本先生がいらっしゃるので、また別の機会にこれを講じていただけると大変嬉しく思うところですが、 それは利益追求の経済活動から生じた貧困層を救済する方策として人々の生き方に変革を求め、イエスのこの教えに習うことによって社会悪を克服しようとする運動であった。ミルは黄金律を普及させ、覚えやすく独自に翻訳し、その普及を図ったのである。本当に短い Do as you'd be done by、 アダンスは取っていることもある。 Do as you'd be done by、 人からしてもらいたいことをあなたがする。で、この右側の方はあとお読みください。イエスがどうしてこれを生み出したのか、旧約のつまりもともとは違うものを変えてるわけです。変えたところにすごい意味がありますから、まあ、そのことは改めてまたお話しさせていただきたいと思うところです。今日は少し目を転じて、パウロが信仰義人を説いているところとマタイの律法遵守の関係にしばらく注目したいと思います。私たちの教会はルターの信仰義人を抱えて生まれたプロテスタント教会に属しています。宗教改革者ルターが拠り所としたのはパウロの信仰義人論でした。ロマ書3章28節こう記されています。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。また少し前の3章23節以下でパウロはこう述べています。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスの贖いの技を通して神の御恵みにより無償で義とされるのです。神が今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義とさせるためなのですと。ルターが人の救われるのは技によるのではなく信仰による、そう主張したのは間違いなくこのパウロの言葉によっています。そのこととマタイ記者が抱えているイエスによって完成された律法を遵守することによって達成されるキリスト者の義とはどう関わるのでしょうか。掟を守りそうするように教える者は天の国で大いなものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。律法に関する二つの見解は初代教会の歴史を映し出しています。イエスとパウロの間には約20年の隔たりがあります。またパウロとマタイ記者の間には40年近くの隔たりがあります。教会が誕生して60年も経てば教会も成長変化を遂げていく中で、律法をめぐっても変化が起きていた、その様子は十分にあり得るところです。イエスが安息日論争で語ったトーラーのあの最後の第4回に関してですね、本当に革命的なことをイエス・キリストは言っておられます。安息日は人間のためにあるのであり、人間が安息日のためにあるのではない。だから人の子、これはイエス様だけというふうに限定して解釈する人と、そうではなくて人の子らですね、私たちは安息日の主人である。マルコ2章27節、もう私どっちを取るかといえば人間全体を取りたいと思います。イエス様だけじゃない、安息日の主は私たちでもある。掟は人間が生み出したものであるのに、まあ、聖書によれば厳密には神からいただいた、で人間がそれを利用する、用いさせていただく、そういうものであるのに、何が何でも守らなければならないとするのは律法主義。そして律法学者やファリサイ派は律法が表している恵み、基本的な精神を見失い、人の上に立ってこれを支配の道具に使っていく。 律法学者として身を立てようとしたパウロも、キリストを信じる信仰によって律法主義の斜めから解き放たれた経験をもとにして信仰義人を説いています。それから半世紀ほど経ったマタイ記者の教会はどうなっていたのでしょうか。本日のテキストで19節から20節を読みますと、律法の意義を過小評価し、それを軽んじたり無効であるかのように振る舞う信徒への警告が読み取れます。律法は虚しいのではなく、その真髄を守らなければならない。その真髄をこれよりマタイ記者は三条の説教で語っていくのです。これは次回以降共に見つめていきたいと思います。しかし共通、マタイもそしてパウロにも共通する言葉があります。例えばパウロの次の一節、ロマ書13章8節から10節にこうあります、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うするのです。ここですね。人を愛する者は律法を全うするのです。先ほどの黄金律を見てください。あれも同じことです。勧誘するな、盗むな、むさぼるなは律法、その他どんな掟があっても、あっても、隣人を自分のように愛しなさい、という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。愛は律法を全うするのです。マタイ記者も基本的にはパウロと同じ視点であることが黄金律の中にはっきり出ています。ただ言葉とその展開に違いであり、また置かれた教会の事情が変わっていた。そういうことも考慮に入れて私たちの今の教会を見ていきたいと思います。LGBT、来週のそこですね。そのことと性の、このいわゆる恐れ、畏敬ですね、インターナルサンクション、そういうこととかどうつながるのか、私は謙虚に学ばせていただきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちが日々聖書の御言葉に育まれている恵みに心より感謝申し上げます。何が正しく何が誤っているか、そのけじめと基準が規約になっている今の時代にあって、イエス・キリストが歩まれた道と教えに習う生き方を共に歩むことによって、この時代と社会への証を私どもが立てていくことができますよう、あなたが導き、私たちの足を強めてください。主の御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はお立ちくださって、ご一緒に賛美歌の61番を歌います。Thank you.